んこんにちは、浜田節子です。そして本日はこの方と一緒に番組を進めてまいります。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の和島秀樹です。よろしくお願いします。
ここからはゴーゴージャングルマーケットをお送りします。この番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ、投資という冒険をより素敵なものとするために、毎週マーケットのプロの方をゲストにお招きしてお話を伺う番組です。和島さん、どうぞよろしくお願いします。
は
い、
プロの方ではあんまりないかもしれませんがよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、今日、まあ、今週1週間振り返ってマーケットをどのようにご覧になられましたでしょうか。
まあ、なんといっても特に、ね、この週末のね、今日ですよね、引けが2万トンで33円ですか。
なんとか2万円を戻して維持を
したっていうことでありまして、はい、で、まあ、今日ちなみに今日で6月終わり、
そうですね、最終週、はい、になりましたが、
ちなみに5月の終値は 19,650円でしたんで、はい、1.9% を踏ん張った。ちなみに、はい、今日で半年も終わりました。
上半期終了です、
はい、ちなみに日経平均去年の終値は 19,114円でした。ということで 4.8% 去年の年末から比べると上昇していると。
そうするとこの上半期と成果見たらかなり、
そうですね、まあ、ただ4月に 18,224円あり、はい、ちょっとね、出足もみ合って下行っちゃってる部分もあるんでね、皆さんどうですかねっていうところですよね。
はい、はい、まあ、今日はですね、来週から7月相場スタートしますので、この後和島さんに7月相場のポイントについて伺っていきたいと思います。この番組は投資家の英知を全ての人に、投資コンテンツ e コマースを運営するゴゴジャンの提供でお送りします。それでは和島さんに来週から始まる7月相場について見通しを伺っていきたいと思います。
そうですね、ちなみにこの7月っていうのはですね、この10年間で見ると、騰落で見ると、はい、6勝4敗
あ、まずまず
ドル円で言うと3勝7敗、これ3勝7敗っていうのは7敗が円高って話です。
あ、じゃあ円高方向に
向きやすい、円高なんだけど、はい、結構頑張ってる感があるということなんですけど、あと海外の動向としては7勝3敗で、はい、買い越しの月の方が多いですよということ で、ね、まあでも言ってもちょっとそんなに動きにくいようなね感じだっていうのが、このところの動きなんですけど、で、もう、ちょっとその7月を占う、ちょっとアメリカの方も若干調整含みになってるんですけど、はい、もう来週からですね、ちょっとこう注目すべきポイントが出てくるんじゃないかと思うんですが、はい、私個人的に言うとですね、その最たるものが、来週発表になる、とりあえず次が、6月の新車販売。
はい、
これが最近冴えないこと、はなはだしいんですよね。
はい。
もう5月っていうのは、前回、4月に発表なんだ、6月の新車販売ですけど、5月、その前の5月っていうのは、季節調整済みの年率換算で1666万台って、これ、うん、2年ぶりの低水準。だから金利が上がってきて、ちょっと、住宅のところは少し持ち直したんですけど、指数自体は。はい、やっぱりローンがの金利が上がって、ちょっとこう手出しにくくなって、しかも中古の方にね、物が物品が回り始めちゃって、はい、価格もうまく売れなくなってるような状況になってるっていうのがあるんで、ちょっと個人消費考える上においては、少しこのあたりが注目だなっていうのと、あとは為替を考える上においては、もう来週末がまた6月の雇用統計って話なんで、
はい、
まあ、このあたりがどうですかっていうのが一つ、動きとすると来週、この入りのところですよね、一つポイントになってくるんじゃないかと思うんですよね。
あと、和島さん、7月3日に日銀短観もありますね。そうですね。
短観に関して言うと、短観自身が、例えば8時50分に発表になって、売りは大変だっていうことにはならないと思うんですけど、ただ、前回の、企業の為替前提レートっていうのは、確か108円40銭だったと思うんですね。はい、だそれが、どうなってる、例えば、後々7月の私一番でっかい材料っていうのが、第一四半期の決算発表だと思うんですけど、はい、下旬に始まる、はい、まあ、それを占う上においてもその日銀短観で出てくるのが、例えばそれが107円とかで見るのか、むしろ若干円安になってるんで110円という見立てにして、でなおかつ仮に業績予想が厳しいとなると、
はい、
ちょっとなんか上場企業と短期観測で見るアンケート調査っていうのは 企業の規模違うんですけど、
はい、
やっぱりちょっとね、そのあたりは、市場心理にも影響するんで、このあたりっていうのと、あと、もう一点、設備投資がちゃんと伸びてるかどうかっていうのも、
は
い、
そこもそうですね。
ポイントになってくるんだろうな、というふうに思います。
はい、
で、なんといっても、以降、途中もその日銀の金融政策決定会合とか、あとは、ECB 理事会とか、まあ、様々あるんですけど、
はい、
ECB とかですね、FMC とか、まあ、それより何よりも、とりあえずはそのミクロの集積である企業業績、2週目くらいからアメリカの方がもう出てきますよね。
はい。
で、その後、日本の方もまあ出てくるような形になるんですけど、今日2万トンで33円で、日経平均の PR って 14.3 倍。
値で言うと、まあ、割安なところ。
なんですけど、
はい、
で、まあ、日経平均の一株利益で言うと1400円ぐらいなんですよね。
EPS がですね。
EPS が。はい。で、贅沢は申しませんという話でありまして、まあ、その時に為替がまた108円とかになってるとまたちょっと事情違うんですけど、今の現状、111円ぐらいで、決算発表を迎えられて、で、まあまあ、いいんじゃないのって、要は第一半期を通過した時点での日経平均の一株利益が1400円だったら、別段問題ないと思うんですね。
はい、
妙に増額期待とか、大手のシンクタンクが、いや、会社が保守的だとか言っちゃってて、そこまでの期待はしなくていいと思うんですよ。
はい、
で、要はちゃんと、あ、なんだ、ちゃんと出るじゃんっていうふうになっててくれれば、もう一度見直すチャンスは、十分あると思っていて、今月の、日経平均の高値が2万318円というのが取引時間中20日につけてるんですけど、
はい、
まあ、これもよく言われることでありますが、2015年につ けている、
2
万952円ですかね、
はい、
ここの値について、まあ、どういうような動きになっていくかっていうのが、うん、まあ、一つポイントになってくるということなんで、例えば日経平均が1400円で変わら、一株利益が1400円で変わりません。
はい。
で、例えば PER、株価収益率を15倍まで評価すると、2万1000ちょうどなんですよね。
そうですね。
ということは、2015年6月の2万952円にトライするチャンスは十分にあるんだろうなというふうに思います。で、それが今のまんまのファンダメンタル、今申し上げたのは、決算発表時に111円って話なんですけど、これが仮に自動車販売が冴えない、ISM がもしかすると芳しくないって言ったときに、はい、アメリカの金利が低下し始め、今でも上がってるわけじゃないですけどね。で、結局ドルが弱くなるっていう風な話になってきちゃうと、要は例えば108円とか7月の下旬ぐらいに例えばなってくると、ちょっとこの企業業績の1400円って当てにしていいのって話に、なってきちゃうんで、
はい、
そうなるとむしろね、このリスク要因として、うん、物事が動いていくような形になってきますから、為替はね、市場関係者の多くの言うように贅沢に115円とか120円なんていうことは誰も申し上げないんで、申しませんが111円とか12円ぐらいで、
今のぐらいのあたりですね、
ボラティリティ少なく推移していただくとですね、いろんな予測が立てやすいということだと思います。で、あとは、もう一つその物色の対象なんですけど、
はい、
流れとすると、まあ、企業業績にフォーカスが当たってくるんで、ということで、おそらく、一旦、テクノロジー系が今、アメリカの株安もあって調整してるんですけど、
はい、
決算出てくるとなると、やっぱりその IoT とか、5G とか、
はい、
ロボットとか、今年の年初から年をぐらいですかね、6月の上旬ぐらいまで、牽引してた、ないしは5月ぐらいですかね、ぐらいまで買われてた部分の銘柄っていうのが、もう一度その決算で、明らかにおそらくトップラインが伸びてくるセクターってそこら辺りだと思うんですよね。で、片やで、円安含みになっても、ちょっと自動車とか、やっぱりアメリカの販売状況がやっぱり気になっちゃうとかで。
そこですかね、やっぱり。
あとは、
引っ張られるという。
個人的な期待を込めると、時価総額の大きく流動性の高い銀行とかね、証券でもいいんですけど、
はい、
まあ、ちょっとそのあたりが盛り上がってくれると、インデックス、できたも盛り上がって、ちょっといいかなっていうね。
トピックスも盛り上がってきてっていうところですよね。トピックスも上がってくるということだろうと思いますね。そのあたり物色の方向性についてもちょっと気になるところですけれども、ね、
あとはジャスダックとかマザーズとか個別の案件がまた続くといいなと思います、はい、
引き続き中古型株物色も期待したいところですけれどもね、はいはい、うまく回転が効けばいいですけど、いいな、夏枯れにならないでほしいというところですよね。サマーラリーになってほしいと期待を込めたいと思いますが、この後は本日のゲストの方初登場です。お招きします。今日のゲストはこの番組初登場、個人 FX トレーダーのガラケートレーダーさんです。ガラケートレーダーさん、はじめまして。
どうも、はじめまして、
よろしくお願いいたします。
ガラケートレーダーさんってお名前もすごいですね。
ねえ、お名前の由来はそもそも、
まあ、ガラケーでトレードしてるから。
あ、今でもそうなんですか。
今でもそうですね。
ガラパコス携帯でトレードしてる、画面が小さいからねえ大変そうな気はするんですけれども、ガラケートレーダーさんはラジオ日経出演の個人トレーダーとしてはもう皆さんおなじみです。マネー誌などでも活躍中でいらっしゃいまして、独自の手法で成果を上げてらっしゃるということなんですけれども、伺っていいでしょうか。年間のフォーマンスはどのくらいなんですか。はい、
30% 前後。
あら、
30%
いいじゃないですかね。
ということは月でいくとどれくらい。
月利に 2% ちょっと、まあ、前後で、
あ、で福利でいけるみたいな感じなのかな。
そうですね。
もうその年間パフォーマンス 30% を利益上げてらっしゃるということなんですが、具体的な取引手法があると伺ったんですが。
そうですね、自分が今実践しているのが中値のトレードという。
中値って10時ぐらいに決まる、まあ、そうですね、中値ですね、ま
あ、9時55分の、そうですね、はい、三菱東京 UFJ の、レートで、まあ、中値というのが決まるんですけど、その中値の、まあ、まあ、中値という制度を利用した、まあ、トレードになります。
FX の方の中でよく中値、そもそも中値だとかってツイッターでよく出てきて見ますけど、はい、具体的にはどういう、手法なんですか。
まあ、中値で、その不足オンス、まあ、こうドル買い、まあ、円売りドル買いになって、で、不足オンス、例えば今日なんか五等日とか、
はいはい、
と今日金曜日とかですと、ことに。はい、こう日本ってこう土日とか その需給がまあこう前に寄ったりとか、あと、まあ、ご答弁にこう、まあ、皆さんのそういうお金、まあ、給料とか、まあ、そういう日本のこう文化を利用した技なんですけど、はいはいはい、まあ、需給が寄りますんで、そこに、まあ、そこに対して中値でそうこう円売りドル買いになるときに円の ロングで持ってますと、まあ、上がっていって、まあ、そこで取りに行くというところです。でまたその反対でですね、中値の9時、まあ、55分前後から、まあ、東京の全、まあ、株の方なんですけど、前場の終わり、もしくは5場の始まりまでを、こう中値のショートで上がっていったところを、うん、まあ、こうもぐら叩きじゃないですけど、上から、
叩いていくと。
はい、売り上がっていってですね、で、下がっ、まあ、上がっていって、取って、決済したに、まあ、決済すると落ちるんで、そこをこう取り行く、っていうような、う
ん。ということは1日の中で結構短期勝負なんですね。
そうですね、短期勝負で、うん、まあ自分の兼業、まあ、トレーダー仕事してるんで、朝はまあこうちょっと、まあ、遅めでその朝、まあ、中値の買いをやって、売りはこう差し値とかこう、まあ、うん、予約しとけば、あと、まあ、どうしても仕事入るときはこうトレードしなかったりとか、うん、まあ、そういうメリハリつければもう、まあ、できる。
もう本当1日わずかな時間でなくて効率いいですね。
まあ、効率、そうですね。あともう日中とかは普段、それ以外はこうトレードし、あと、まあ、ニューヨークとか、またロンドンも、まあ、ロンドンの中で、ロンドンフィックスとか、そこもまた、まあ、トレードしたりはするんですけど、うん、もう朝のそこの一部と、まあ、夜とっていうようなところでトレードしてます。
ちなみに今日は、半年終わりで、五等日で、月末でみたいな。
そうですね、かなり、今日はちょっと実は、ちょっと厳しかったんですけど、ロングの方は。でも、ショートで取れて、プラスで終えました、今日も。
はい、確かにもう中ね、それ55分ぐらいとか、こうやってふわしちゃって見てて、若干動いてるような感じがしますよね、確かに、ね。
そうですね。
それ、うまく取る、方法が、こう、ノウハウとしてお持ちなわけなんですね。
そうですね。
具体的には、ここだけちゃんと見ておけばいいとか、ルールってあるんですか。
大体、そのエントリーポイントは9時、うん、9時25分くらい。あ、
それぐらいから行くんです
ね。9時半ぐらい。もう短いんですよね。そこから入って、まあ、ロングで入って、でまあ、9時55がな、まあ、中根のその工事のとこなんですけど、9時5、まあちょっとフライングで9時51分から53分ぐらいで まあ、ロングの方エグジットして、でそこからまあ土手にするような形でショートに入って、でそこから10時15分に中国の元のタイムレートが決まるところ、そこでも一瞬戻すことがあるんで、ちょっと細かいんですけど、10時15分の直前で、その9時51分、53分から、こう、ショートで入ってるもので、含み益出てるものは、もうリグってしまってですね、こう、間引いて、ポジションを軽くしといて、で、またその10時15分のところで、こう、また戻した時に、もう一回、再度入り、ポジションを取り直して、
これだって今日確かに9時半ぐらいからドルが弱含んで、はい、確かそうなってますよね。
そうですね。
まあそういうようなこう、そうですね。
でも必ずこうそういう法則になる。
まあ全てではない。もう絵を描いたようになる時もあるんですけど、はい、まあそうなら、そこはまあ、ただまあこう、そういった中根という、まあ、制度、日本の制度とか、強盗日とか、はい、まあ、そういう週末とか、あとよくゴールデンウィークとかシルバーウィークとかの、
はいはい、つながるところ
が長い連休とか、受給がすごいあるんで、
は
い、
よく動きますよね。
はい、だそういうところを利用したりとか、
ね。なんかみんな同じこと考えたら、みんな同じふうにいけそうで、なんか逆もありそうな感じもするんですけど、
そうですね。だから逆にそこで、こう、ドル売り円買いを仕掛けてくる、そうですね。注文入れてくるところもありますんで、そうですね。それはもう、必ずというわけではないですけど、こう、エッジを見出してや、通常、一般のこうトレードよりは確率論で。
実需的には確率が高い
ですね。そうですね。高いということ、そういうことですね。
なるほどね。
話を伺うと本当に9時25分から10時15分までの50分間ですから、
確かにちゃんとそうなんですよ、今日の動きを
話してみるとですね、その通り動いてますもんね、検証してみると。
そうです、
この中根トレード手法でどれくらいこれまでやってらっしゃるんですか。
今も実はもう10年近くやってまして、
最初の頃は試行錯誤だったり、
もともとは、はい、10年、その10年より半年、前に最初始めた時は中長期を始めたんですけど、その半年後から、そういうデイトレも、どうしても中長期でこうトレードしてると、こう相場感がこう、薄れていってしまう。こう毎日張ってる、場を張ってると、こう相場感も養われるところもありますので。
はい。そう、積み重ねてきて、中根トレードの手法を確立されたガラケーさんですが、この番組の提供者であります、ゴゴジャンさんとも協力をされているということで、この中根トレード手法が、ゴゴジャンの投資コンテンツプラットフォーム FX オンで無料中継する予定なそうなんですが、来月7月14日の金曜日、午前9時20分に配信予定ですので、どうぞ皆さんご覧になってください。そして、FX オンのね、楽しそうですよね、サイト内の証券会社タイアップからですね、マネックス FX もしくはデューカスコピーで新規口座を開設されますと、もれなくガラケーさんの中根トレードレポートが無料でプレゼントいただけるということなので、ぜひこの機会に動画やレポートなどをご覧いただければと思います。
はい、詳しく説明されているのでレポートと、あとトレード中継をもし見ていただければ。
はい、またガラケーさんの、ね、トレード手法具体的にお分かりいただけると思います。そうですね、はい、今日のゲストは番組初登場、ガラケートレーダーさんでした。ガラケーさん、どうもありがとうございました。番組もそろそろお別れのお時間ですが、和島さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。また寄させてください、
はいはい、それでは来週も素敵なゲストの方をお招きしてお話を伺います。どうぞお楽しみになさってください。それでは皆さん、また来週。この番組は投資家の英知を全ての人に、投資コンテンツ e コマースを運営するゴゴジャンの提供でお送りいたしました。